皆さんおはようございます。今日はロブが休暇でお休みなので、代わりに私がお話をさせていただくことになりました。一言お祈りして始めたいと思います。愛する天の神様、今日私たちをここに集めてくださりありがとうございます。あなたのメッセージをどうか語ってくださいますように、そして私たちが本当に信じるものとなって、そして新しいところに踏み出していくことができますように、導いてください。そして今の休暇中のロブをどうかあなたが祝福してくださいますように、体調が守られますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。だいたい私ここに立つの1年ぶりなので、ちょっと緊張してますけれども、今日は私が代わりにお話をさせていただきたいと思います。私の今日のメッセージはですね、ロブの、11月2日それから先週のメッセージも少し関係があると思うので、もし皆さんまだ聞いてない方がおられましたらですね、KBF の、ホームページの方でも聞けるので、ぜひもう一度聞いていただきたいと思います。今日は私がお話するメッセージのタイトルは、ここに書いてありますように信じるということ、そして一歩前に踏み出すということです。皆さんご承知のように、ロブは6月にがんの告知を受けましたね。そして7月にはですね、血液検査ではがんの細胞の数を示すがんのマーカーの数がですね、マーカーの数値が本当に致命的なレベルまで上昇して、そして7月15日にはですね、彼は余命2週間ですね、ちょっと僕もびっくりしましたけど、余命2週間の宣告を受けました。で、神様はロブを通してですね、many thousands、多くの人がロブを通して、日本の人たち、多くの人たちがロブを通して神様を知るようになるというビジョンを与えてくださったんですけど、そのビジョンがですね、ひょっとしたらここで終わってしまうんじゃないかなって思った方もおられるかもしれません。そのような本当に絶体絶命の危機の時にですね、ロブは神様を信じて神様を賛美しました。私たちもですね、諦めずにみんなで一緒に祈りましたよね。一緒に心を一つにして祈り叫びました。神様は本当にね、想像を超えてはるかに素晴らしい奇跡を持って私たちの祈りに応えてくださいました。翌月の検査ではロブのがんのマーカーの数値がですね、本当に劇的に改善して、がん細胞がロブの体から消えていったんですよね。私たちの、その翌月にはですね、さらに本当に正常値以下までロブのがんのマーカーの数値は下がりました。私たちの知識とか医学では説明ができないことなんですね。これが本当神様の奇跡だと思います。私たちは神様の奇跡を見た証人ということが言えると思います。で、このロブのね、奇跡を目の当たりにして、で、私たちは感じることがいっぱいあると思うんですけど、神様は私たちに強いメッセージをね、今発しておられると思うんです。それは、ロブさんのメッセージを聞いていただければ、その後のロブのメッセージを聞いていただければね、よくそこに現れていると思うんですけども、神様は今、私たちに求められていること、それは、神様からの召し、招きに応答して、神様を信じて、神様が示される新しい地に行きなさい、ということだと思います。皆さんは、それぞれね、本当に異なった人生を、様々な環境の中で生きておられると思うんですけども、神様は皆さんお一人お一人にですね、大きな計画を持っておられます。そしてありとあらゆる方法でね、祝福したいと願っておられると思うんです。で、私たちはその神様の、もう私たちが想像を超えるはるかに大きな祝福を受け取ることができるんですね。その約束をいただいているんです。神様の祝福を受けるためにですね、今神様は今皆さんがいる場所からですね、一歩前に踏み出しなさいと言っておられると私は今日思います。どのように神様は私たちを招いておられるのか見ていきたいと思います。創世記のところを見てみたいと思います。創世記の12章の1節から3節までを見せたいと思います。 主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。皆さん、アブラハムという名前は聞いたことがあると思います。創世記に出てくるこの、アブラハムからですね、やがてダビデ王という、王が生まれます。そしてそのダビデの家系からイエス・キリストが生まれるわけです。一節のところにちょっと戻っていただきたいんですけれども、アブラハムはここで神様から召しを受けます。招きを受けます。こう言われたらですね、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさい。そうすれば、あなたを大いに祝福しよう。想像もつかないくらい大いに祝福しようとおっしゃっておられるんですね。皆さん、ここにおられる皆さんは誰しもね、祝福を受けたい、もう祝福されたいと願っておられると思うんですけど、祝福されたいと思ってらっしゃいますか、皆さん。もうそれはね、決して、小さなことだけじゃなくてね、経済的にも、それから霊的にもね、物質的にも恵まれたいって皆さん思ってらっしゃると思うんです。でも、実は、神様の、ね、祝福をね、受け取ることができずに、受けずにいる方がたくさん結構おられるんです。どうすれば、そういう神様からの大きな祝福を受けることができるのかっていうことを、聖書の中から少しずつ学んでいきたいと思います。神様の祝福を受けるための第一歩は、神様からの召し、神様から招かれている、その招きに対して、祝福への招きに対して応答するところから始まります。アブラハムが神様から受けた召しっていうのは、もう一度一節のところに戻っていただきたいんですけど、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさい、というものでした。この神様からの声を聞いた時っていうのは、アブラハムは75歳でした。75歳。皆さんおいくつですか ?75 年間もね、住んだ、本当に生まれ故郷をね、出て、新しい地に行きなさい。皆さんだったらどう思いますか？私だったらですね、もうそんな、もう年老いてるうちにね、今更新しい地に引っ越ししろって言われても、無理ですよ。第一、今の人生でね、本当に満足してるし、年金ももらってるし、もうこれ以上の幸せは望みませんよって、私だったら言うかもしれません。でも、ここに書いたように、アブラハムは神様を信じて、そして、見知らぬ地に、神様が招かれる見知らぬ地に、約束の地に行くという決心をします。そして、本当に、この想像もつかないような計画の中に自分を委ねていくんですね。皆さん、このアブラハムが神様から受けた祝福っていうのが、皆さんにも注がれているとしたらどうでしょうか？どうでしょうか？私もですね、約4年前に、神様から、アブラハムと同じように召しを聞いたと思います。新しい地に行きなさい。新しい地に行きなさい。新しい地ってどんなところなのか、私はちょっとよくわからなかったんですけれども、その当時、私は世界の製薬企業の中でも、ランキングでだいたい11位とか12位っていうような、すっごい大きな、グローバル企業の日本法人で勤めていたんですね。だから、良い仕事もありましたし、で、良いポジションにもついていましたし、お給料にも恵まれていたと思います。だから、何の不安もないのに、その時、神様が私にね、私が示す新しい地に行きなさいって言ったように思ったんです。だから、正直すごく戸惑いました。なんでそんなこと言うんやろう。私どこに行ったらいいんやろう。そう思ったんですけど、確かに神様はその時に、新しい地に踏み出しなさい。そこに祝福があるよっておっしゃったように思ったんですね。ことの顛末はまあ後でお話ししたいと思うんですけど、神様からの祝福を受けるための2番目の鍵があります。これは信仰を伴う行動なんです。で、この2番目の鍵っていうのは非常に重要なんです。 で、私たち多くの場合は、この鍵をもらっているんだけれども、使わずにですね、そのままに自分のポケットにしまい込んでいる場合がたくさんあるんです。この鍵を使って信じて、一歩前に踏み出せばいいだけなのに、神様の祝福をいっぱい受けれるのに、自分の想像をはるかに超えた祝福を受けれるはずなのに、この鍵を使わずにいるので、そのままそこの場所に留まってしまって、祝福を受けれずに、そのままになってしまっている。そういうことが多々あるんですね。それはなぜか。私たちのその信仰、一歩踏み出すための信仰を妨げている要因というのがいくつかあると思うんですけど、それは私たちの経験とか知識に基づく恐れであったりとか、私たちの心の中にあるプライドだと思うんです。神様が新しい地に行けって言われるんだけど、そんなこと言われてもこうして失敗したらどうすんの？そんなとこ行けって言うけど、自分はよういかんわ。自分はそんなこと思ってないのに。なんか恐れとか、プライドがムクムクムクっと持ち上がってきます。皆さんは神様から召しを受けたと感じていても、一歩踏み出せない。私も神様からの召しを受けたと思ったんですけども、なかなか一歩こう踏み出せないですね。新しい環境の変化を選ぶっていうことが怖かったからなんです。皆さんそんな経験ないですか？そんな経験ないでしょうか？神様の計画の中に自分を置くんではなくって、自分の考えの中に神様を無理やり閉じ込めてしまって、そこから抜け出せなくなってるっていう経験はないでしょうか？そのことによって私たちは神様から受けられる祝福を見過ごしてしまってる、見逃していってしまってるっていうことが多々あると思います。そして多くの場合は時間を無駄にしてしまってるんですね。神様からの召しを受けたアブラハムには選択肢がもちろんありました。新しい地、神様が示す新しい地に、その生まれ故郷を離れて、見知らぬ土地に家族を連れて旅立つのか、それとも今までいた住み慣れたいい環境のところにそのまま留まるのか、アブラハムには選択肢がありました。もし私だったらね、まあ今日も家族来てますけど、そんなこと言われても家族が嫌って言ったらどうするんやろうって、よう説得せんわって思ったかもしれません。第一ね、引っ越しろって言われても、その当時もちろんね、引っ越し屋さんなんてありませんからね。荷物まとめて行くって言っても大変なことです。歩いていかないといけないわけですね。でも、アブラハムは違いました。アブラハムには神様はすごい大きな計画を用意しておられて、そしてアブラハムは、ただその神様の約束を信じて、そして一歩前に踏み出す決意をします。新しい地に行こう。そして家族を伴って、家財道具全部まとめて、アブラハムは新しいところに旅立ちます。そのね、旅の途中、旅も本当にいいことばっかりじゃないですよ。最初に行こうとしたところでは飢饉があって、食べ物がない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。彼らはエジプトに逃げます。そして、エジプトではですね、エジプトの王に気に入ってもらおうと思って、自分の妻をですね、自分の妹だって言って偽って、王に差し出したり。また、一緒に行った甥のロトっていう人がいるんですけど、ロトさんは途中で、僕はこっちに行くって言って別のとこ行っちゃったんですね。そうすると、そこでロトさんが捕虜になってしまって、それを聞いたアブラハムは、彼を奪いに、戦いに行かなくなったり、しなかったらいけなかったですね。もうすでに75歳を過ぎたおじいさんですよ。おじいさんがそのように召されているわけですね。でもそんな時に神様はアブラハムに励ましを与えます。15章の一節を見せたいんですけども、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。皆さん、こう思いませんか？私たちの人生もアブラハムの旅のようなもんです。長い道のりなんですね。いろんなことがあります。でも、アブラハムのようにですね、私たちは神様を信じる必要があるんです。神様は皆さんお一人お一人を祝福する、 約束してくださっているんです。そのためにはですね、私たちの理解をはるかに超える神様の存在を信じて、一歩前に踏み出す必要があるんです。皆さん、使徒のペテロが湖の上を、歩いた話、ご存知でしょうか？ペテロという人がね、新約聖書に出てきますけど、イエス様が湖の上を歩いていたんですよ。湖の上を歩いていたペテロはですね、自分も歩きたいと思ったんですね。歩けると思ったんです。で、彼はイエス様が来なさいって呼ばれた瞬間に何も考えずに一歩踏み出しました。で、実際に湖の上を歩いたと書いてあります。私は本当にね、ペテロが歩いたと思うんです。でも、その後でですね、強い風が吹いてくると、ペテロは怖くなっちゃって、だんだん沈みかけるんですね。溺れかけるんです。私たちもそういうことないでしょうか？一歩踏み出すんだけれども、何か世の中のいろんなことが、風が吹いてきて気がついたら沈みかけてる。そんな時ないですか？イエス様はこう言われました。信仰の薄いものよ。なぜ疑ったのか。私自身もね、神様からの召しを受けたと感じたんですけども、やっぱり一歩を踏み出すためには多くの時間を要しました。住み慣れた地、安定した仕事、私にとって住み慣れた地っていうのは安定した仕事であったと思うんですけども、それを離れて新しいところに行くっていうのは正直怖かったんですね。その時私はですね、本当に新しい地に行きなさいって神様から呼ばれてですね、どうしたらいいのかわからなかったので、私はその時祈りました。本当に祈りました。単純な祈りだったんですけどね。神様、あなたが私に新しい地に行けとおっしゃるのでしたら、私従いますから、あなたの道を示してください。そのように祈りました。で、何かが劇的に変わったわけじゃないんだけれども、その単純なシンプルな祈りによってですね、何かが確かに変わったっていうふうに私はその時感じたんですね。そして、その新しい道っていうのは、私にとっては高齢者福祉の道だったと思います。今確かに4年を経って、私は高齢者福祉の道に踏み出したんですね。踏み出すことができたんです。私たちがこう神様の召し、招きに応じて応答して神様を信じて行動を起こすときに、神様は私たちに必ずビジョンを与えてくださいます。これが神様の祝福を受けるための3つ目の鍵になります。そしてそのビジョンは時々ね、不可能じゃないかって思える時があるんです。神様はアブラハムにね、どんな約束をしたかっていうと、子孫が繁栄するよ、約束の地を与えるよ、素晴らしい土地を与えるよ、そして最後にですね、全人類の祝福の源になるよ、そのような大きな約束を与えられました。でもアブラハムはその時ね、子供がいなかったんです。子供がいない、子供がいないのに、どうして子孫が増える、祝福されるって言うんですか。神様に素朴な疑問を投げかけられました。すると神様はアブラハムにこれから起こることをはっきりと示してくださったんです。15章の5節からお読みしたいと思います。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。子供がいないのにね、子孫の数が星の数ほどになる。皆さん理解できますか？子供がいないのにですよ。でも、アブラハムは信じたと書いてあります。それでも神様を信じた。その時、神様はアブラハムにこう告げます。妻のサラが妊娠するよ。あなたには子供ができるよ。もうね、アブラハムその時99歳だったと書いてあります。奥さんのサラさんは90歳です。もうここまで来るとですね、私たち到底理解できないですよね。神様の計画っていうのはどれだけ大きいのか。もう本当に想像もできないぐらい大きなものです。 ちょっと今まで学んできたことを少し KBF とかロボに置き換えてお話ししてみたいと思うんですけれども、ロボは大学を卒業してですね、日本に行きなさいっていう神様からの召しを受けて、荷物をまとめて、レイチェルと共にですね、日本に一番近いカリフォルニアまで移動したそうです。どこに行くのかもわからないけれども、とりあえずカリフォルニアまで行ったそうです。そして、その時は、生まれ育ったのが横浜だったので、彼は横浜に行こうと思って行ったそうです。だけども、その時神様は不思議な方法で全てを整えて彼をですね、神戸に送り出したんですね。彼は神戸に来て、そして数十年が経過して今、神様はロブにメニーサウザンズっていうビジョンを与えられました。さっきも言いましたけれども、多くの人がロブを通して神様のことを信じるようになる。そういうビジョンなんですね。それは、ロブ一人ではね、不可能のように見えるんです。アブラハムに与えられたビジョンっていうのも、星の数より、子孫が星の数のようになる。アブラハム一人だけでは、その祝福っていうのが難しいかもしれません。でも、それと同じように、ロブに語られた神様のビジョンっていうのが、私たちにも受け継がれているんですね。皆さん、なんとなくですけども、そのビジョンを共有することはできるでしょうか。祝福したいんです。神様は私たちを祝福したくてしょうがないんです。だから、そのようなビジョンを与えられているんですね。神様の祝福を確かなものにしていくための四つ目の鍵があります。それは、時として私たちは神様から試練を受けます。それは、私たちの信仰を強めるため、そして、私たちが信仰を受けたとしても大事なことは、その信仰にとどまるということなんです。ビジョンが大きければ大きいほど大きな試練を受けます。でもそれは私たちの信仰を確固たるものにしてくださるんですね。アブラハムはどういう試練を受けたかっていうと、せっかく授かった子供のイサクをですね、全焼の生贄として捧げなさいっていう試練を受けます。究極の試練を受けます。でも、アブラハムはそれでも神様を信じて、イサクを生贄として捧げようとしました。その信仰を見て神様は、イサクを全焼の生贄として捧げることを決して許されずに、その代わりにお羊を生贄として彼に与えました。今ですね、ロブもですね、ある種、本当に自分の命を捧げるっていう、捧げなさいっていう試練を受けたと思うんですね。余命2週間ですからね。でも、ロブは信じて、神様を信じて神様を賛美しました。そして、この試練を通して、ロブに与えられたメニーサウザンズというビジョンが、必ず実現していくっていう確証を彼は得ることができたと思うんですね。私たちはそのビジョンの中に含まれているんです。今ね、少しちょっとお話ししたことを整理して復習してみたいと思うんですけど、まず最初に神様は私たち一人一人を祝福したくてしょうがない。それが私たちを招いている。神様の招いている目的の一つだということをまず最初にお話ししました。そして、その祝福を神様から受けるために私たちは一歩前に、一歩新しい地に踏み出す必要があるっていうことも学んだと思います。新しい地に行きなさい。どこ？思うかもしれないですけど、その神様からの招きっていうのは皆さんお一人一人にもうすでに与えられてるんです。皆さんが気づいているか気づいてないかはわからないんですけども、私たちには神様から呼ばれているんですね。新しい地に行きなさい。皆さんにとって新しい地、聖書が語る新しい地っていうのはどんな土地でしょうか。ぜひ考えていただきたいと思います。私の場合は4年前に新しい地と言われてびっくりしましたけれども、それは結果としては高齢者福祉っていう、新しいビジョンでした。 結局、私は高齢者ビジョン、高齢者福祉のところに行ったんですけども、その時私は48歳でしたので、まだまだ若いなと思って。アブラハムは75歳でしたけど、私は48歳でしたので、まだまだ若いなと思ってるんですけど、皆さんいかがでしょうか？皆さんが年齢がいくつになってもですね、神様は新しい地に行きなさいと呼んでおられます。ちょっと今までの話はね、スケールがちょっと大きすぎて私には当てはまらないと思ってらっしゃるかもしれないので、ちょっと違う角度で考えてみたいと思うんですけども、皆さんの中で今新しい地に行けって言われても、今更何言ってんねんって思う方おられませんか？ちょっとね、別の角度で考えてみたいんですけれども、この新しい地に行くっていうのは、言い換えると、皆さんお一人お一人が今とどまってしまっている古い領域から一歩踏み出しなさいっていうふうに言い換えることもできると思うんですね。で、それを私たちの現実にちょっと置き換えてお話ししてみたいと思うんです。皆さんの中でこんな方おられないでしょうか？過去にね、仕事で失敗して、自分自身にダメ出ししてしまって、自分はダメなやつだとレッテル貼って、その失敗を引きずってなかなか抜け出せずにいる。あるいは、子供の頃ね、親に虐待されて、自分の自己価値がすごく低くなってしまって、自分なんか生きててもしょうがない。自分には価値がないものだって思い込んでしまって、そこから抜け出せずにいる。そういう人いませんか？結婚生活がうまくいかなくなって、離婚してしまって、自分はもう二度と幸せな生活を送ることができない。そういうふうに思ってらっしゃる方いないでしょうか？あるいは、学校とか職場でね、人から傷つけられて、傷つけられて、そしてその傷つけた人を許せずにですね、ずっと怒りや苦い思いを持ち続けている。そういう人いませんか？そういう許さない心っていうのが、皆さんにとって安心の場所、古い場所、生まれ故郷のような形になっている、そういう方おられないでしょうか？あるいは、KBF に来て、自分は何か賜物を用いて奉仕したいんだけれども、なかなか周りの人を見たら、すごくできる人がいっぱいいて、自分は何もできないんじゃないか、恐れてしまって、一歩踏み出せずにいる。そういう人いないでしょうか？これらは、言い換えると、皆さんがとどまってしまっている古い場所、安心して住んでいる場所だということができるかもしれません。罪を犯してしまって、そして悩んでいる方もおられるかもしれません。罪を犯してしまった時は、あ、罪を犯したなと思うんだけども、それを繰り返し繰り返し罪を犯していると、だんだんだんだん麻痺してきて、罪を犯すことがあたかも自分の安心な場所になってしまう人、そういう方もおられるかもしれません。神様は今、神様を信じて、一歩踏み出すことを求めておられるんです。今こそね、今一歩、自分の殻を踏み出して、一歩神様のところに踏み出す時が来ていると思うんです。皆さんが過去にどんな人生を送ってきたかっていうのは、全く関係ないんです。皆さん、先週のロブのメッセージ覚えてらっしゃいますか？ロブこう言いました。自分の過去に自分を縛られてはいけない。このように言ったと思うんです。皆さんは過去に縛られることがないんです。皆さんが過去に生きることができないからなんですね。皆さんは今を生きておられて、そして将来の神様の祝福を受けるために、今本当に一歩踏み出す必要があるんです。そこに神様の祝福があるんです。罪の中にとどまっていれば、そこには神様の祝福がないんですね。皆さんが傷ついた心の中にとどまっていれば、そこに神様の祝福はないんですね。人を許すことが、もし皆さんにとって新しい土地だと、約束の地だとしたら、人を許すことを恐れてはいけないんですね。いかがでしょうか？皆さんそういう経験ないでしょうか？私たちは神様を信じて一歩ずつ成長していく必要があるんです。長い人生という道のりを歩いているんですけど、皆さんがおいくつであるかということも全く関係ないんです。今、皆さんがもし神様が皆さんお一人一人に 一歩前に踏み出さ、しなさいっていう声をもし聞いたとしたら、ぜひ皆さんにとって新しい地とはどういうものなのか、皆さんが今安住している地というのはどういうものなのか、ぜひ考えていただきたいと思います。私たちは多分これぐらいしか神様の祝福を受け取っていないんじゃないかなって私は感じる時があるんです。エペソの手紙の1章の18節をちょっとお読みしたいと思います。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力に働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。18節もう一回戻ってもらえますか。神様の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。もし皆さん私たちが受けているものがほんのちょびっとだとして、もし神様が用意しておられる祝福がもっともっと大きいものだとしたら、それを受けたいと思いませんか。その祝福っていうのはアブラハムに与えられたように、物質的なこともあるかもしれません。経済的なこともあるかもしれません。とにかく皆さん、神様は皆さんを祝福したくてしょうがないんです。今いる場所にとどまっていないで、新しい地に向けて一歩踏み出す勇気が必要なんですね。もし皆さんが途中で成長が止まってしまっていたら、一歩踏み出すというふうに召しを聞いたならば、今ちょっと一緒に祈りたいと思います。お祈りします。神様、あなたの祝福の約束を感謝します。あなたが新しい地に行きなさいと召しておられることを今信じます。私はどこに行けばわからない、いいのかわからないので、どうかあなたが私を導いてくださいますように、そして大いに祝福してくださいますように、あなたが用意しておられる大きな祝福を私たちが受け取ることができますように、どうぞお導きください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。最後にですね、マルコの福音書の、16章の15節を読みしたいと思います。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人を癒されます。私たちがもし信じて一歩踏み出すんだったら、このようなことが起こってくると思います。病人が癒されて、そして悪霊が追い出されて、そして蛇をつかんでも毒を受けず、皆さんがおいくつであってもですね、どのような環境にいても、それは環境ないんですね。どのような過去を生きてきたかも、それは皆さんの人生ではあるけれども、これからの人生においては皆さん、それは関係ないんです。神様が示される新しい地、もう一度ぜひね、考えていただきたいと思うんです。皆さんにとって神様が示される新しい地とはどういうところでしょうか。そこに一歩踏み出していきたいと思います。今日のメッセージはこれで終わります。ありがとうございました。